通告9番山口俊夫君。
通告9番2番議員山口俊夫です。質問通告書に沿って町長へ質問いたします。最初に令和6年度当初予算編成について2点お聞きいたします。1点目は嶺北町の財政状況についてでございます。嶺北町の財政は平成30年度決算と令和4年度決算を比較いたしますと、地方公共団体の財政力の程度を表す財政力指数は、徴税収入の大部分を占める九州電力嶺北火力発電所の固定資産税の減少により 0.50 から 0.43 に低下し、地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する指標とされる経常収支比率は94.7% から 87% に、失礼しました、87.2% に改善しております。また、借金である地方債残高は103億7600万円から83億5300万円に20億2200万円を減少、そのうち今年度に全額地方交付税措置がある臨時財政対策債残高は30億5700万円が25億6500万円に5億円を減少し、貯金である基金残高は12億1500万円が21億5300万円に9億4000万円を増加、そのうち財政調整用基金は9億200万円が16億3000万円に7億3000万円を増となり、地方債の償還金や将来支払う可能性のある負担金等の残高を示す将来負担比率が 121.5% から 32.2% に大幅に低下しており、町の財政状況は急速に改善していると考えます。財政状況の改善要因としては、国からの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や地方交付税等の増に加え、各種イベント等の中止によるものと思われますが、少子高齢化の進行に加え、急激な人口減少による徴税や地方交付税収入等の減が見込まれる一方で、医療費や介護費等の社会保障費の増加や、温泉センター、上下水道等公共施設の維持管理費の増等により、町の財政は厳しさを増していくのではと危惧します。そこで、今後5年間の財政状況の見通しと、財政健全化に向けた取り組みについて、どのように考えておられるのかお聞きいたします。2点目は、地域づくり実践軸等の提言についてお聞きいたします。本年1月30日田島町長が優待され、新たに山崎町政がスタートしました。山崎町長は人が輝き地域が輝く町づくりを政策の基本とされ、町民のふるさと嶺北への思いを未来へとつなげる町づくりのために結集し、オール嶺北で新たな町づくりに挑戦すると明言されました。山崎町長が編成された令和5年度予算には、町民の考えやアイデアを引き出すための地域づくり実践軸の開設や、交通負荷避難地公園整備ワークショップの開催など、魅力ある嶺北町を創造するための施策が随所に盛り込まれています。地域づくり実践塾には、農業や自営業、町職員など、20代から60代の18名の町民が参加され、子育て支援や移住・定住、農業・観光業をテーマに、5回のワークショップが開催されたとのことです。 年代も活動分野も違う方々がこれからの新たな嶺北まちづくりのための政策を真剣に考え、いろいろなアイデアがたくさん提案されたのではと思います。山崎町長は5回のワークショップすべてに参加され、魅力あふれる嶺北まちとするための町民の気持ちを肌で感じられたかと思いますが、地域づくり実践塾を開催しての町長の思いや提案されたアイデアで来年度予算に反映したい事業等についてお聞きいたします。また交通負荷避難地を活用した公園整備については本議会でもたびたび議論されている案件ですが、町民参加のワークショップでの提案を受け、今後どのように整備される予定なのかお聞きいたします。次に、国道324号と交差する町道の交差点改良等について2点質問いたします。1点目は町道蒲線の交差点改良についてお聞きいたします。町道蒲線のファミリーマート嶺北店横の交差点は国道324号の上り坂の頂点部分になるため、坂瀬川方面からの車両が大変見えにくく、先般国道から左折してきた町営バスと乗用車との接触事故が発生しました。また朝夕の時間帯には浜湯療育園の職員の皆様が多数徒歩通勤されており、接触事故の発生が危惧される交差点でもあります。町道蒲線は昨年度から舗装改修工事が施工されており、来年度完了予定となっております。交通事故防止のため、交差点周辺にある町道と民地に挟まれた町有地を活用し、町道の拡幅と歩道を新設する交差点改良に早急に取り組む必要があると思いますが、町の考えをお聞きいたします。2点目は町道浜の町線の道路標識の整備についてお聞きいたします。四季漁港臨港道路が令和5年8月2日に全線開通し、四季から富岡港間の移動時間が大幅に短縮されたことで車の通行が増加しており、地元住民の皆さんは交通事故の発生を心配されています。町道浜の町線の安田屋嶺北給与所横の交差点は町道幅が30メートル以上もありますが、一旦停止の道路標識もなく、道路表示もありません。また道路中心線の表示がないため、国道側から町道へ進入する際どこを通過すればよいか迷う交差点となっており、歩道も長いため人身事故が発生する恐れがあります。交通事故防止のため道路標識等の整備を早急に実施する必要があると思いますが、町の考えをお聞きいたします。以上で一般質問を終わります。町長の答弁に対して一問一答方式により自席にて再質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
一般質問の途中ではありますが、ここで昼食のため1時まで休憩といたします。お揃いですので、休憩前に引き続き一般質問を再開いたします。町長、
先ほどの山口議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の令和6年度当初予算編成についての1点目の嶺北町の財政状況についてでありますが、嶺北町の財政状況につきましては、例年9月議会定例会において報告しております健全化判断比率における将来負担比率等の値からも財政の健全化が進んでいると考えております。ご質問の今後5年間の財政状況の見通しと財政健全化に向けた取り組みについてでございますが、議員ご承知のとおり、今後の財政運営におきましては、天草広域連合新ごみ処理施設整備負担金をはじめとして、 霊屋中学校校舎改築事業等の大型事業も控えており、また今後も膨らむことが想定される扶助費をはじめとした事務的経費と合わせ、公共施設等の老朽化に伴う維持管理費の増加も重要な課題であります。新ごみ処理施設整備負担金については、年度ごとの平準化が図られない状況といいますか、まあ、平準化を小池連合ともお話をしてきましたけれども、やはりごみ処理施設を建設する時点での過疎債の借り入れということにございますので、平準化はできないということでございまして、これに伴いまして、令和7年、8年と負担額は増加をすることになります。まあ、その後は霊屋中学校の校舎改築事業も計画予定でございますので、こういった事業につきましてはいずれも交付金を活用しながら、その残りの部分につきましては過疎対策事業債の活用を予定をしております。まあ、このことによりまして、地方債の借り入れ額は一時的に増加をする見込みでございまして、まあ、これに伴い交際費の増加による将来負担比率の改善が少し鈍くなるということで、このことは否めない状態になろうかと思います。しかしながら、これらの大型事業に備えとしまして、これまで財政調整基金、減災基金と合わせまして、校舎改築基金の積み増しも図ってまいっておりますので、必要に応じてこれらの基金も取り崩すことも念頭に置きながら、また一方では経常的な経費の節減にも努めながら、より安定的な財政運営を進めてまいりたいと考えているところであります。合わせまして、施政方針に掲げた人が輝き地域が輝くまちづくりを推進するにあたり定めた各々の施策の柱に沿って取り組みを進めてまいることといたしますが、中長期的な財政状況を見据えた上で、関係機関団体等との情報共有を密にし、必要な施策が講じられるように努めてまいります。またそのための財源確保につきましても、国県の有利な交付金を活用したり、またふるさと納税のさらなる獲得に向けて努力をしてまいりたいと考えております。次に2点目の地域づくり実践塾等の提言についてでございますが、地域づくり実践塾は施政方針に掲げました人が輝き地域が輝くまちづくりを実現するために、町民の皆様と未来に向けたまちづくりを考え語り合う場として、またこれからの町を担っていただける人材育成の場として、ワークショップを主体に各分野における現状と課題の把握から取り組むアイデアを検討し、企画案を作成していくこととして開催をしてまいりました。今回町村への熱い思いを持たれたさまざまな分野の18名の方々にご参加をいただき、貴重なご意見アイデアを伺うことができたことに感謝をいたしますとともに、町の未来を見据えて真剣に意見発表や協議に参画いただいた姿を脳裏に刻み、この機会を無駄にすることなく今後の町村運営に生かしていかなければならないと改めて考えたところでございます。今回の地域づくり実践塾におきましては、子育て支援、移住定住、農業、観光業の4つのテーマをもとにワークショップを行いましたが、各テーマを主管する各課の課長及び担当者も同席したことで、参加者の皆さんの生のご意見を聞く機会となりましたし、いただいたご意見については先の全員協議会において説明いたしました霊屋町の子育て支援の状況と令和6年度取り組み素案についての中でも、子育て支援や移住定住の施策の一つとして採用させていただいたところでございます。またその他、農業や観光業に関するご意見につきましても、令和6年度予算編成へ向けた検討課題として取り上げていくとともに、本年度策定する霊屋町振興計画第14期基本計画に反映させ、今後実践に移していくことといたしております。なお、地域づくり実践塾で出ましたご意見等につきましては、12月の広報に掲載をいたしたいと計画をいたしているところでございます。合わせまして、交通深い広域避難地防災公園整備計画につきましては、安心して子育てできる町の実現に向けまして、地域づくり実践塾と同様に、町民の皆様のアイデアを計画策定に反映させることを目的に、 ワークショップを開催をしておりまして、子育て世代のお母さんをはじめとして12名の方々にご参加をいただいております。これまで現地の確認から公園に必要なもの、ゾーニング、遊具等の配置計画を検討してきたところでありますが、この公園整備につきましては地域づくり実践塾においても必要施策の一つとしてご提案いただいているところでございます。今後3月議会定例会までには計画の概要、概算事業費等お示しできるよう進めておりまして、新年度予算に実施設計にかかる費用を計上いたしたいと考えているところでございます。次に2項目目の国道324号と交差する町道の交差点開業についてでございます。1点目の町道蒲線の交差点周辺にある町道と民地に挟まれた町道磁器を活用し、町道の拡幅と歩道を新設する道路改良の取り組みについてのご質問につきましては、議員ご承知のとおり、現在町道蒲線舗装補修工事を継続して進めておりまして、今般の令和5年度の国の補正予算要望におきまして、舗装等の改修も含めて測量設計費を要望を改めていたしたところでございます。国等のこういった財源が確保できましたなら、測量設計を実施し安全度が向上する交差点付近の町道蒲線の改修計画の策定と整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。また2点目の町道浜野町線の道路標識の整備につきましては、一時停止の道路標識は設置をされてはおりますが、分かりにくい場所に設置されております。また停止線につきましても、一時停止標識より約18メートル先に表示されておりますので、議員ご指摘のとおり車両の通行に迷う交差点となっております。先に申し上げました町道蒲線と合わせて、令和5年度の国の補正予算要望において舗装等の改修も含めて測量設計費を要望いたしておりますので、この財源が確保できましたら、通行に迷わない分かりやすい道路標識や路面標示についても配慮をしながら、まずは測量設計を実施し、町道浜野町線の改修計画の作成と整備に努めてまいりたいと考えております。以上、山口議員のご質問に答えさせていただきました。
山口敏夫君。
はい、懇切丁寧な答弁ありがとうございます。それでは順番ちょっと逆になりますけれども、まず町道交差点改良についてから再質問をさせていただきたいと思います。今回質問いたしました町道の交差点改良については、昨日の浜口議員の一般質問でも取り上げられましたが、町民の命と財産を守るために交通事故防止対策を早急に実施すべきであるという考えに私も全く同感でございます。これは町長も同じ考えかと思います。先ほどの町長の答弁では、町道の交差点改良については令和5年度の国の補正予算に認められ、国県からの財源が確保ができたら調査測量設計を実施し、改修計画を作成すると整備に取り掛かるというような答弁でございました。蒲線と国道324号の交差点周辺は、朝の通勤時間帯は先ほど質問に申し上げましたように、車両と歩行者がたくさん通行いたしております。車両は歩行者との接触を避けるため、どうしても道路の中央部分を通行せざるを得ませんので、バスとの接触事故についても当然曲がる範囲が非常に狭くなってしまうというようなことがあってですね、事故が発生してしまったと。全部やっぱり左に曲がってきたバスが全部悪いというようなことで、全額町が負担をするというようなことになりましたけれども、それはもう致し方ないことかなというふうに思っております。ただやっぱりこれから先も今のままの現状でおけばですね、第2第3のやっぱり事故が発生するというのはあります。また 浜遊学園の職員の皆様もですね、やっぱり同じ時間帯に、通勤をせざるを得ないということでですね、連なって、ずっと歩いておられます。ですから途切れることもなくあるもんだから、なおさら、交差点周辺ではもう車が日中もさっちも行かないというような、状況にあるということを、ご報告申し上げたところでございます。またちょうどとファミリーマートの間にはですね、多分ファミリーマートの埋め立てをされたときに、のり面かさ上げで、町有地が増したんじゃなかろうかと思いますけれども、そのまま放置されておりましてですね、草が、ぼうぼうとなります。私も何回か除草作業をさせていただいたところでございますけれども、やっぱり視界が悪いということでですね、どうしてもそこの場所については歩行者も通れないというような状況にもなります。やっぱりそういう面でですね、来年、蒲線の補修工事が最終年度となります。そういう面ではですね、同じ共同とレベルにあります。その未活用の町有地はですね、ですからそこの上を舗装するというだけでですね、あまりその測量設計でいろんなことをしなくてもですね、舗装面積を増やしていって、そこに線を引くと、で中央線ももう少し、ファミリーマート寄りに持っていっていくということであればですね、そんなに、工事費がかかるということでもないかと思います。やっぱりそういう面も含めてですね、補正予算で、国県の、交付金が取れればそれに越したことはありません。でもこれ取れなかったとしてもですね、ぜひあそこの交差点改良については、進めていただきたいというふうに思いますけれども、その点について再度お聞きします。またそこに含めてですね、国道の手押し信号のところの停止線ですね、坂瀬川方面から来る停止線がちょうどこれは議会で申し上げましたが、ちょうどの出口のところに線が引かれております。で私も何回かあったんですが、そこでやっぱりどうしても止まるということがあってですね、ちょうど側からもう国道側に出られないというようなことが出ております。中にはそういうことも含めてですね、もっと手前で停止していただく車両もありますけれども、やっぱり普通の人はどうしても停止線止まるというのが交通安全の一でございますから、そのあたりもですね、もう少し国道管理者の熊本県と協議をしてですね、警察がダメであれば熊本県とタグを組んでですね、停止線の位置をずらすというぐらいはぜひ交差点改良に合わせてですね、再度検討していただきたいと思いますけれども、その点について町長のご意見を再度お伺いいたします。
町長。
まず交差点の改良の件でございますけれども、当然国道との交差点ということで、県も含めて交差点の改良協議あたりも必要になりますので、そういった意味でですね、詳細な設計をということで考えております。なお今蒲線の方がですね、交付金事業を認定いただいて事業を実施しておりますので、この継続という形で実施すればですね、引き続き交付金をもらえるんじゃないだろうかというようなことでですね、こういった進め方をしているところでございます。また今停止線の話が出ましたけれども、実はこれ議会の方でも何回か出ましたので、私も2回ほどですね、警察署に出向いて直接天草警察署長ともお話をしました。警察の方でも交通課長がですね、現地に出向いて確認はされたんですけれども、今ちょうど山口議員がおっしゃる通り、交差点の真ん中に停止線がございます。これをもう少し前に、あるいは後ろにずらすことができないんだろうかというお話をしたんですけれども、前にすると結局1台分はですね、交差点の間に先の方に入るんですけども、残り追従してきた車がつながった場合はもう交差点自体を下げてしまうというようなことがあります。でこれを下げた場合はどうなんでしょうかというお話したんですけども、下げた場合は逆に今度釜の方から出られる車が見にくい状況の中で国道を 右折なり左折なりされるという状況が出てきて、逆に交通安全上は厳しいんじゃないかというようなことの警察の判断でございまして、残念ながらこの今国道の停止線の移設についてはですね、納得をしてもらえませんでした。まあ、こういった状況もありまして、まあ、今回そういったこういった部分も含めて、それ山口委員からもご提案がありましたけれども、まあ、この改良の部分についてですね、何とかできないかということで、今後も進めてまいりたいと思っているところでございます。
山口敏夫。
はい、ぜひ、お願いします。その交通関係の、まあ、後ろにずらすのが私も一番いいと思います。でそこで車が止まればですね、当然その止まった車を追い抜くということは普通必要はなりませんですよね、国道の中で黄色線ですから。だから後ろ、当然その後ろに止まるはずと思いますので、やっぱり交通安全の面からもですね、やっぱりその交通課長さんがおっしゃったことがいまいち私も理解はできませんので、まあ、多分これをテレビ局にあなたはどうでしょうかって聞いたら面白がって放送してくれるかもしれませんけど、そういうのはちょっとまたできないと思いますが、まあ、もう少しそのあたりもですね、警察とも進めていただきたいと思います。次に浜の町線の道路標識の整備についてです。先ほど私標識がないというふうなことを申し上げましたが、あるんですね。で私もあそこ通るときに、その一旦停止が国道のすぐ手前にありますから、それだけは分かってて、洗濯機引いてるんだなというふうな認識しております。ですから、多分一般の人もですね、その道路、止まれの道路標識がそこにあるというのは、知ってる人は数少ないんじゃないかと思います。で、まあ、特に18メートル手前に一旦停止の標識があると、もうすでに通り過ぎてますもんね。18メートル先が一旦停止線ですから。やっぱそういうふうな標識をそのまま放置していると。で、あれが町が作ってるのか、警察が作ってるのか、その一旦停止の標識をですね。ですけれども、やっぱりそれはずさんじゃないかと、その道路標識の作り方がですね。ですからやっぱり事故を防止するためには、やっぱり道路標識に沿って、道路標示の線で止まると。やっぱこれ止まらないと、すぐ交通違反で1万円の罰金取られますから、そういうふうなことはあまりにも問題だというふうに思いますので、まあ、その点も含めてですね、その道路標識、道路表示のあり方については、再度またこの浜の町線の交差点のところも含めてですね、警察と協議をお願いいたしたいと思います。またこの交差点改良の関係でですね、ちょっと関連してですが、四季漁港臨港道路、これは今現在ちょうど認定をされていらっしゃるのかどうかで、林道と農道というのはありますけど、漁港道路というのは私も聞いたことないもんですから、まあ四季臨港道路の位置づけがどうなっているのかがよく分かりません。まあ、それで、まあ、どちらの課が所管するのか分かりませんが、ちょうど浜野線と、四季臨港道路が接続するところですね、鎌のところにありますけれども、ここについては止まれの道路標示はあります。ただこれは経営かかっております。ただ交通標識は設置されておりません。逆に、ちょうど東目線との交差点については橋のところに、止まれの道路標識と道路表示はされております。まあ、そこで、まあ、そのあたりも含めての道路標識の整備については再度お願いいたしたいと。まあ、それとあとちょうど東目線との交差点ですけれども、意外と新三重橋は幅が狭いですよね。道路上でのこう離合するときにはどうしても橋の上に一旦停止していれば富岡方面から左折する場合は、幅が足らないんじゃないかというふうに、思います。まあ、そういう面でですね、ちょうど今回東目線の方は幅が広く工事を施工されて、だいぶ従来の町道よりも広く取られております。まあ、そこの幅の広さをですね、活用して、富岡方面から左折する際はですね、もう少し大回りができるような誘導線を町道に引いていただければ
接触事項が防がれるかというふうに思いますので、ここも含めてですね、これはもう線を引くだけでございますので、これは警察と協議が必要かどうか分かりませんが、ぜひ、こちらの両交差点のところもですね、再度、見ていただいてですね、事故防止に努めていただきたいというふうにお願いいたします。これについては、検討をしていただければと思いますので、回答は必要ございません。次に令和6年度の当初予算関連についての質問をさせていただきたいと思います。財政健全化対策関連ですけれども、天草広域連合で作る新ごみ処理施設の整備工事、先般工事請負契約の、契約が議会で承認をされました。全体事業が368億5000万、これは運営管理費も含めた金額で、そのうちに工事費が159億5000万というのが先般議会承認を得たところでございますけれども、これに対しての嶺北町の負担金、工事費の負担金がどのくらいになっているのか、また過疎債を財源として予定しているというようなお話でございましたけれども、過疎債は国の地方財政計画で 全体の総額が決められて各都道府県に分配されるという記載でございますので、当然上限枠があろうかと思います。その金額もなかなか何億というふうな工事費の負担金になろうかと思いますけれども、天草広域連合への、負担金、これが別枠として、過疎債が配分されるものなのか、やっぱり今大体3億ぐらいが嶺北町の、負担枠が一般分としてあるのかなと思いますが、それをそちらの方にもう持っていかざるを得ないという状況になるのかどうか、そのあたりを教えていただきたいと思います。
企画政策課長。
天草広域連合の新ごみ整備施設にかかる町の工事にかかる負担金ですけれども、約8億程度となります。で、これについては全額過疎債を活用したいと考えております。過疎の、配分につきましてはですね、広域連合が主体となって、公共施設と総合管理計画というのを、作って、県の方に申請している、それに基づいての借り入れにつきましては、優先的に、配分されるというようなことにはなっておりますけれども、これは、各県全体の予算額での配分でございますので、それがどれぐらい熊本県に入ってくるのか、そして嶺北町にどれぐらい配分されるのかというのは未定でございます。以上です。
山口俊夫君。
はい。これによってですね、今過疎債、過疎団体になってから過疎債をソフト事業にも使えるというようなことで、いろんなハード以外ソフトの方にも、1億、弱ではございますけれども過疎債を当てているという状況にあります。過疎債自体は非常に地方交付税の、措置が優遇されております。そういう関係で過疎地である人吉関係、これを非常に使っているということで、松本議員がおっしゃったように、地方債残高を多く、持っている要因じゃなかろうかというふうに思います。なかなか記載をするというふうになると当然償還は先延ばしになってまいりますから、将来の人たちに、その負担を回すというふうなことがありますので、やっぱり入りを図りて出るを制すというのが財政の根本であります。単年度で、処理すべきものはできるだけ単年度の収入で賄うというふうなものが原則かと思います。先ほど町長の答弁ではやっぱりそういうこともあってですね、国県の、交付金を最大、それとふるさと、納税寄付金ですかを最大限できるだけ確保した上で財政 に当たっていきたいというふうなお言葉でありましたので、ぜひそのような方向でですね、もうやっぱりソフト事業、できればもう将来今現在使うべき 私たちが負担すべきものはやっぱり今の財源でなんとかやっていかないと、まあ、その活債でやれば当然あの財政調整基金の方に、まあ、積み増しというのができると、まあ、反面、地方公税が手厚くされるということがあってもですね、まあ、それが積み重なっていくとどうしても政策的経費の中から、償還金に当てざるを得ないというふうな状況になってまいりますので、まあ、ぜひ、国県の交付金最大限にもらう、まあ、もらうためには計画をですねしっかり練っていかないと、あの国土強靭化交付金もなかなかもらえなかったというのが実情だったかと思います。やっぱりそういうのもあってですね、やっぱり国県の交付金には皆様が一生懸命考えて、計画を練って、やっぱり違うんだなというふうなことをやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次にあの地域づくり実践軸についてです。地域づくり実践軸に対する山崎町長の熱い思い、私も、やっぱりそうだったんだろうなというふうに十分伝わりました。まあ、地域づくり実践軸に参加された皆様もですね、やっぱり山崎町長のもとですね、やっぱ新しい霊屋町を作っていきたいという気持ちが強く持っておられてですね、18名もの参加者が、おられたんだろうというふうに思います。非常に、霊屋町にとっては大きな力に、先ほど町長もおっしゃったようになっているというふうに思います。まあ、この方たちがこれから地域を引っ張るリーダーとしてですね、またさらに頑張っていただければ、霊屋町は必ず良くなっていくかというふうに私も思います。まあ、今回の実践軸で出されたあの意見アイデアについては、まあ町の政策決定する際にですね、十分それを生かしていくというようなお言葉をいただきました。まあそういう面でも今回の実践軸、大変町長の肝煎りではあったと思いますが、素晴らしい試みであったというふうに私も心から称賛いたします。またあの先日開催された全員協議会においてですね、あの嶺北町の子育て支援の状況と令和6年度の取り組み素案についても説明をいただきました。あの、まあ、地域づくり実践軸からの政策提言も入れてですね、まあ、役場全体でいろんな角度からその政策を揉んで、まあ、今回の、取り組み素案というものが出来上がったというふうに説明がありました。本当にあの中身を見ますとですね、これまでにない新しい政策がたくさん盛り込まれて、素晴らしい支援策だなというふうに思います。天草市の施策にも引けを取らないようなあの取り組みになるんじゃなかろうかというふうに思いますけれども、まあ、あのどうしても施策を遂行するにあたってはですね、財源問題がやっぱりなってまいります。特にあのこういう福祉というのは一回やり始めるとやっぱりなかなかあのその先が見えないというようなこともあってですね、どうしても躊躇してしまうというようなことがありますけれども、まあそのあたりの所要財源の目処がどのように、立っているのか、よければ教えていただきたいと思います。
町長。
まずあの、まあ、ソフト事業的な部分、まあ、提案事業等も含めましてですね、こういった部分につきましては、国の方でもデジタル田園都市国家構想の交付金でありますとか、新たな事業に対する交付税措置を設けるような事業がございます。まあ、そういった事業に積極的に取り組んでいきながら、特別交付税措置等がある事業を進めてまいりたいと思っておりますし、あのまた嶺北中学校の校舎の改築につきましても、あのこの前の耐震の強度の調査で、これは該当できる部分がありますので、こうなりますと交付金の割増がございまして 55% は国の補助がございます。まあ、残りの部分を過疎債で賄うというようなことになりますので、それと合わせてこれまで、基金を積んでおりますので、その基金も十分に活用しながら、過疎債につきましても他の被災との関係もございますので、できるだけ可能な額を借り入れるというようなことでですね、可能と言いますか、まあ、少ない額を借り入れるというような形の中で進めてまいりたいと考えております。
山口俊夫君。
はい、ありがとうございます。あの他の、市町村ではやっぱりあのふるさと納税寄付金がこういうあの福祉関係の財源になっているというふうなことを聞いておりますので、まあ、あの ふるさと納税、大変熾烈な戦いだと思いますけれども、まあ、今年はまた伸びているということでございますので、町の事業者とともにですね、ぜひこのふるさと納税、魅力あるものにさらに仕立て上げていただきたいと願うところでございます。次に今回の質問の中には、挙げておりませんでしたけれども、白木尾台地ののり弁崩壊対策事業について、お伺いをいたします。白木尾台地ののり弁崩壊対策事業につきましては、令和5年3月議会で田崎議員から、また6月議会では私の方から一般質問で取り上げさせていただいたところでございます。また先の9月議会でも倉田建設経済環境常任委員長から、白木尾台地ののり面等の崩壊が進んでいると、関係者等との協議を重ね、事業の早期着工が望まれるとの、委員会の調査報告があったところでもあります。私も先日、白木尾台地ののり面崩壊場所を、再度見させていただきました。のり面や底地には、断竹や茅、等が生い茂ってですね、もう足も踏み入れられないような状況になっております。本当の、最近、異常気象での大雨が、多数、全国的に発生しております。このような大雨が降ればですね、のり面は大規模崩落を起こして、やっぱり防波堤の方まで壊してしまうような危険性が高いんじゃなかろうかというふうに改めて思ったところでございます。皆さんも、ご承知のことと思いますけれども、白木尾台地は数万年をかけて自然が作り出した全国的にもまれな陸系統の、台地でございます。当然両国町としても後世に残すべき、貴重な自然遺産ではないかなというふうに思います。また四季平を守る重要な自然防波堤という役目も担っている、場所でもございます。先の6月議会一般質問における町長答弁では、白木尾台地のり面崩壊対策事業については広報や遊水対策、施工後の空きスペースの有効活用も含め、関係土地所有者や地域の方々の理解が得られる形の中で、白木尾台地のり面崩壊防止対策の実現に向けて検討する旨の回答があったところでございます。これまでの、熊本県との、共同事業というふうな説明を受けております。県との、協議の進捗状況、また来年度当初予算に対して、どのような対応を取られる予定なのか、今からが最終的な予算編成に入ろうかと思いますが、そのあたりもし、考えがあるのであれば、町長からお話を伺いたいと思います。
はい、山口議員の今の質問は通告にちょっと入っていませんけれども、それは予算関係での質問と理解しています。はい、
当初予算編成に対しての、考え方をお聞きいたしたいと思います。
はい、町長。
今の白木尾海岸ののり面対策のことについてお話がございました。以前からご意見が出ておりまして、この件につきましてはいろいろこれまでもありましたけれども、町といたしましては引き続きやはり早急なですね、対策が必要だということで、国の方の国土強靭化の対策が続く中でないと、これはなかなかできないんじゃないかなと思っておりますので、そういった意味で引き続き広域本部との協議を続けております。その結果につきましては担当課長の方から説明をいただきます。
農林水産課長。
白木尾台地ののり面崩壊対策の進捗状況ということですけれども、その後ですね、広報それから財源等につきまして、熊本県と数度打ち合わせを行っておりまして、現在の段階で、施工範囲全体は施工範囲全体ではありませんが、一部県の事業として実施可能であるという回答をいただいております。またつい先月の29日にですね、国の補正予算が成立したということで、その中に国土強靭化とか防災関係の 新たなメニューが出されているということでですね、その中で本事業を全体を対象とできるような事業がないかということで今調べておりまして、町でも調べておりますけれども、県の方にもお願いをして情報収集をしているところでありますが、ちょっと今まだ概要の部分しかですね、国の方から出ておりませんので、今後示されていく、メニューの詳細をですねしっかりと把握していく必要があるというふうに考えております。また広報を再検討を行っているんですけれども、広報によりましては下の農地だけではなくて上の農地の方のにもこう施工範囲がですね影響が出てくる可能性がありますの で前回は説明会に入っていただかなかった上の農地の方々も含めて改めまして今後、集まっていただいてですね、説明会それからいろんなご意見をお伺いする機会を設けていきたいというふうに思っております。現在このような状況でありまして、来年度予算には今のところ、未定、形状は未定ということで考えております。
山口俊夫君。
はい、ありがとうございます。ぜひ、いろんな面からですね総合的に勘案した上で、ぜひ進めていただきたいというふうに、再度お願いいたしたいと思います。最後になりますけれども、山崎町長今一生懸命地域づくり実践塾とか、地域の座談会の方にも出られてですねいろんなお話を伺っているというふうなことをお聞きいたしました。やっぱり町長がですね率先して麗北町を良くしようというふうな気持ちでいろんな方とお会いされることでですね町民みんながやっぱりやる気を出されるんだろうというふうに思います。これからも町民が何を望んでいるのか、十分耳を傾けていただいてですね、人が輝き地域が輝く麗北町を築き上げるための新たな施策を積極的に推進していただくことを切に願うところです。私の質問に対し町長はじめ執行部の皆様本当に真摯なご答弁を賜り深く感謝申し上げます。以上で私の一般質問は終了します。どうもありがとうございました。
これで山口俊夫君の一般質問を終わります。これで、以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。なお明日は午前9時30分から本会議を開きます。どなた様もお疲れ様でした。引き続き